美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
あ、皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間で、あります。今日はですね、2026年はゲームチェンジの年だというふうに言われまして、今まで戦後続いてきた一つの流れが大きく変わるんだという意味で、まあゲームチェンジという言葉が使われているわけですね。やはり世界はアメリカ、それから中国、この大国が大きな影響力を持ってまして、影響力といえば軍事力と経済力ということになるわけですが、アメリカの経済力 GDP ですね、これはまあ世界一と、そして中国が2番目ということになってるわけなんですが、これはいわゆるこの名目上の GDP でありまして、名目通貨価値という言葉が分かれば理解できることなんですが、まあ例えばドル円相場がありますけれども、名目価値はこの前までは1ドル160円近くまでの円安だったんですが、それからあとですね、日銀の介入その他がありまして、現在は152円153円というところまで円高になっているわけですね。で、このドル円相場における152円とか3円とかいうのはですね、これ名目価値なんです。名目価値っていうのは為替市場で売り買いが行われまして、その結果出てきた価値なんですね。したがってこのことを名目価値というわけであります。名目価値の他にですね、いわゆるドル円で言うならばドルと円の購買力を比較して、このレートを決めるというやり方がありまして、こちらの方は名目ではなくて、本当の通貨価値なんですね。よく使われることなんですが、まあ東京でマクドナルドのビッグマックですね。ビッグマックを一つ買うのがいくらでしたかと。同じようにニューヨークではいくらでしたか、ロンドン、パリではいくらでしたかということですね。実際に同じものを買うのにいくらの通貨を払わなければならなかったのかというところからですね、この通貨のレートを決める、このことをですね、購買力平価というわけであります。したがって購買力平価っていうのが本当の通貨の価値を表しているということになるわけですね。そして今現在1ドルがまあ152円とか3円とかしてるわけですが、これ名目価値ですね。購買力平価ではいくらかということになりますと、今現在ではですね、購買力平価によるドル円相場というのは1ドル100飛び4円なんですよね。 50% ぐらいですね、円安あるいは 50% ぐらいドル高ということになっているわけですね。だから名目価値の方が実際の本当の価値よりも高くなっているということが言えるわけですね。まあわかりやすく言えば、それだけドルがバブル化しているということも言えるわけであり、かつ通貨インフレだということも言えるわけですね。まあそういうことからしてですね、経済においてアメリカ、中国は大国であるということで、今普通にはですね、アメリカの GDP が世界一で中国が第二だというふうに認識されてるんですが、今でいうこの購買力平価、購買力平価をもとに数字を見るとどうなってるかと言いますと、実はですね、古い話なんですが、2017年に、まあ、購買力平価をベースにした、まあ、アメリカ、中国、日本、イギリスのこの GDP をですね、購買力平価で、この表したことがありまして、それによるとですね、2017年に中国の GDP がアメリカを追い越してるわけなんですね。 で、それからあとはご存知の通り、中国の経済成長率というのはだいたい 5% ぐらいをずっと保ってきてますし、で、アメリカの方はですね、まあ 1% とか 2% とかですね、中国と比較するとですね、成長率は低いということですから、2017年からですね、もう8年経ってるわけですから、この8年間ですね、中国は平均 5% で成長して、アメリカの方は 1-2% で成長しているということですから、今現在はですね、中国の GDP は購買力平価、本当の通貨の価値をベースにした経済成長率ですね、国内総生産ですね、これはもうはるかに中国がアメリカを抜いているということが言えるわけなんですね。で、もう一つやっぱり経済で大事なことは通貨でありまして、アメリカが、このアメリカ経済が世界最大だと、そして世界に大きな影響を与えているということの理由の一つはですね、アメリカのドルが国際基軸通貨、つまり世界の通貨だからなんですね。どういうことかっていうと、まあ日本と中国と貿易取引をする場合、日本が中国から雑貨を買いましたと、いうことになると、まあ、1億ドル分雑貨を買いましたって言って1億ドル払うわけですね。で、中国が日本から機械を1億ドル買うと。言うと、1億ドル日本に払うというようにですね、アメリカとは関係なく、日本と中国との間の貿易取引においても、このドル、基軸通貨ドルが使われるということは、日本は中国に払うためにドルを買い、中国は日本に払うためにドルを買うということで、基軸通貨としてのドルが、アメリカにしてみると第三国で買われてるわけなんです。これがドルをこの支えてきた、ずっと今日まで支えてきたわけなんですね。ところがですね、やっぱりトランプ政権になっていろいろアメリカのこの総合関税であるとか、あるいは、まあ、政治的なことから、いろんな国にですね、制裁関税をかけるとか、ある時はベネズエラではありませんが、武力行使をするとか、いわゆる、世界の国際法、あるいは世界の常識、良識、これに反したことをですね、トランプ大統領はもうまさに連日やってきてるわけですね。で、そうすると、やはり君子危うきに近寄らずと、いうことからですね、できるだけアメリカと関わらない、つまりアメリカとの依存関係をなくしていこうと、アメリカとの依存関係が深ければそれをアメリカは脅威として使ってくるということだから、依存関係がまあ極端な場合、アメリカとの依存関係がなくなれば相互関税かけられようと何かけられようと関係ないわけですからね、アメリカの、その、ある意味では、アメリカファースト、利己的、ね、アメリカの利己の犠牲にならなくて済むと、いうように、まあ、誰しも、どこの国も考えるわけですね。したがって、もうトランプ政権になる前から、随分前からなんですけども、できるだけ世界の貿易取引にドルを使わないようにしようと。ドルを使えばそれだけアメリカの影響を受けるわけですから。その影響力をトランプは利用してですね、いろいろなことを強制してくる、要求してくる。そしてそれに応じなければ制裁をかけられる。しまいにはですね、ベネズエラじゃありませんけど、軍事制裁もかけられかねないと。いうこと、これを現実目の前に見ればですね、世界はだんだんだんだんとアメリカとの関係を少なくしていって、やがては断とうという方向に今向かっているわけなんですね。それが証拠にですね、貿易取引にドルを使うということになると、それぞれの国は外貨準備にドル資産を持っておかないと、お支払いができなくなりますから、貿易取引でドルを使えば使うほど外貨準備にドル資産を持つということになるんですね。ところがですね、最近、世界の中央銀行、すなわち世界の外貨準備、外貨準備の中で持つドルの割合がですね、かつては2000年、20年ぐらい前、25、6年前の2000年の頃はですね、80% から 90% ぐらい外貨準備を持ってたんですよ。ところが今はですね、もう2022年か3年の段階で 57、8% に下がって、そして今ではですね、50% を割って、どんどんと外貨準備におけるドルの割合、比率が下がってきていると。これはもう、どんどんとドルを使わないようにしているという何よりの証拠なんですね。そしてこの傾向はますます進んでいくと ということなんですね。これはもう取りも直さず、中国とアメリカと比較するならば、アメリカの命であるドル、基軸通貨としてのドル、このバリューがだんだんと下がってきている。そして実際のですね、実際の通貨の購買力をベースにした本当のところ、名目ではなくて本当の GDP。ね、これはもう中国がですね、もう7年間もアメリカを抜いてしまっているということがわかるわけなんですね。で、軍事力においても全く同じで、もう中国は超音速。5倍から20倍とかいうようなですね、とてもアメリカのレーダー、迎撃ができない、迎撃不可能なですね、ミサイルを開発しまして、核弾頭付きミサイルをですね、200箇所も地下に準備して、いつでもアメリカに発射できるという、こういう体制になっているわけで、アメリカの優れた、軍事上優れた部分は多くあるわけなんですが、やはり中国には中国のですね、アメリカに負けない、アメリカよりも優れた技術を使ってですね、そしてこの核弾頭付きミサイルをですね、配備して、いつでもアメリカに発射できるというような体制、しかも超音速、超高速度のミサイルをアメリカは迎撃、撃ち落とすことができないというですね、こういう事態にも今なっているわけなんですね。こういうことを考えると、経済においても軍事力においても、中国がアメリカよりも有利な、状態に今なってきているということ。これを事実をもとにですね、知らなければならないというふうに思います。また第2部で、その他いろいろ重要な部分をお話ししようと思っております。美しい国、日本のために第2部であります。経済力、軍事力において、中国がアメリカに追いつき、追い越したというようなことをお話ししましたけども、もう今、軍事面においても経済面においても、一番重要なのはテクノロジーなんですよ。イノベーションであり、テクノロジーなんですね。これが中国とアメリカとのテクノロジーがどうだと。将来のアメリカと中国どうなるかということを考える上で、このテクノロジーという分野、これで中国が優れてるかアメリカが優れてるかということ、これが重要になるんですね。で、アメリカの一般に理解されていることは、アメリカのイノベーション、それからアメリカのハイテク、M7 というようにマグニフィセント7というふうに言われるんですが、世界の超大型、ね、ハイテクのまさにメッカ、これがもうアメリカだと。マグニフィセント7の一つ一つの会社を見れば、 iPhone にしてもあらゆる面においてアメリカのハイテク企業が世界のシェアを握っているということからするとですね、そういう情報産業テクノロジーにおいてはアメリカが優れているというふうなことが現実からわかるわけなんですね。ところがやはりテクノロジーはアメリカが優れていても、これから先どうなんだということが一番重要なわけで、今、テクノロジーの優秀さを示すのが、実は宇宙科学なんですよ。アメリカはご存知の通り NASA と言いまして、もう宇宙科学ではアメリカがナンバーワンということになってるんですが、必ずしもそうでないということがもう最近明らかになりまして、まあ中国もアメリカも月面には到着する技術を持っているわけなんですが、アメリカの NASA もですね、月の裏側ですね、太陽が当たらない月の裏側ですね、これの探索はできないんですよ。なぜかっていうと、光はまっすぐ進んでるわけですから、ね。だから月の裏には光は行かないわけですから。したがって、この月の裏の探索はできないと。コントロールできないんですから。ね、ところがですね、中国はなんと月の裏の月面からこの物質を持ち帰ってきたという まあ大変なこの偉業を成し遂げまして、アメリカにできないことをやったわけですね。まあそれには宇宙船を使って、そして月の裏側に行ったロケットを完全に誤差なくコントロールしたという、まさに優れた技術を駆使してですね、月の裏面から物質を運んできたっていう、これはもうアメリカには到底できないことを中国はやってのけたわけですね。で、そのために、まあ、いろいろ、まあ、ヨーロッパ、その他の国もですね、中国と協力して、これから宇宙開発ということで、まあ、結束を固めるというような動きになってきたわけなんですが、こうなるとですね、最短技術といいますかね、宇宙技術、技術の最ですね、あらゆる技術の、そのトップを行く、この宇宙技術、これにおいて中国がアメリカを追い抜いたということなんですね。で、こういうような、いろいろなこと、今、現実に起こっていることをずっと考えていくとですね、共産主義独裁体制とか、民主体制とか、そういう政治的なことは、一応、さておいてですね、技術、それから GDP、きちっとした数字が出てきているわけですから、そういう数字、ね、GDP、あるいは宇宙技術、こういうことを考えるとですね、どうも我々が理解しているアメリカナンバーワン、中国第二というのがですね、そういう根拠が崩れてしまったんではないかと。中国の方がもうこれ購買力成果っていう本当の通貨の価値で計算した GDP ですから、これは正しいわけですよ。ね、だから GDP ではもう中国はもう7年も関もアメリカを抜いたままどんどん進んで、アメリカはまあそれなりに成長しているけれども 2% ぐらい、中国は 5% ね、中国がアメリカを抜いてから中国は 5% の成長、アメリカは 2% の成長ですから、今現在どれぐらいですね、GDP の差をつけられたかと。また科学技術においてもですね、中国はこの爆進しているように見えるわけですね。さて、そこで将来ですね、今のデータ、事実をベースにして考えると、政治においても、あるいは経済においても、中国が有利になっていくということがはっきりしているわけですね。そういうことが分かっているならですね、今現在、日本は、まあ、アメリカと同盟国になっていまして、アメリカに国の命、人の日本人の命を預けているわけですから、日米安保は日本の安全の要ということになっている。ということはアメリカにですね、命を預けているわけですから、まあ、そういう意味での同盟国なんですけども、その肝心の同盟国の方が、将来中国に追い越さ、もうとっくに追い越しているわけなんですが、中国に負けてしまうと。いうことがはっきりしている以上ですね、日本とアメリカとの同盟関係ももう一度考え直さなければならないし、今高市発言で中国と日本との間がギクシャクしているわけなんですが、これもですね、やはり中国がもうすでにアメリカを抜いてるんだと、これから世界の覇権、特に東半球は中国の覇権下になり、西半球はアメリカの支配下になるということが決まっていまして、そして西の王者であるアメリカと東の王者である中国がこの G2 と言いまして、グループ2ですね、この二大国でこれから世界の秩序に責任を持とうということが、もうトランプの安全保障戦略というところではっきり謳われているわけですから、もうアメリカは中国と戦うのはもう戦えないと。だからこれからはもう中国と手を結んで、そしてこの世界のこの覇権、これを共有するんだということをもうはっきり打ち出しているわけですから、そういうことが打ち出されているのに、日本はアメリカ一辺倒ということで言っていいのかということですね。これは日本の将来に関わることですから。で、しかもアメリカと中国というものがこれから先どうなるかということが分かっていて、今現在は数字の上から、事実の上からすると中国の方がアメリカよりも軍事面においても経済面においても勝っているということがはっきりしているわけですから。だから中国に対処するのにですね、アメリカは、トランプは同盟国を結束してですね、そして中国のに対する軍事包囲網を築けと、そして日本がそれを中心になってやれと、いうふうに言ってるわけなんですが、これはもうアメリカ一国では中国と戦えないということをアメリカ自らが証明してるわけなんですよ。ね。で、 果たして日本はそのアメリカのある意味では材料に使われていいのかということもですね、ここではっきりと考えなければならない。これから先、中国がアジアの覇権を握ると。そしてアメリカがそれを認め、アメリカは西半球、中国は東半球という、こういう秩序を中国とアメリカが決めていくということになると、東半球のこの日本、ね、は、どういう立場になったらいいのかということをですね、本当に真剣に考えないと、ちょっと日本としては、ね、まずいのではないかと。日本の将来を考えるならば、将来アメリカと中国がどうなるかということをはっきりと見据えて、その中で日本はどういう立場になるべきか、どうしたらいいのかということを、2026年ゲームチェンジの時に、やはりチェンジ、ね、今までの日本の生き方を少しチェンジしていかないと、時代遅れ、置いていかれる。しかも利用されて捨てられるというような浮き目、になりかねないというふうに私は危惧している次第であります。まあ私なんかの声は声なき声ですけども、皆さん方は一つそういうこともですね、認識されて、そして皆さん方がこれで日本はいいのかというふうに考える。それがだんだんとですね、一つの力になって政治の方にもその影響が及ぶという、これが私は理想ではないかなと。いうふうに思っている次第であります。今日のお話、この辺で終わりといたします。
美しい国、日本のために。お話は、時事評論家の増田俊夫さんでした。来週もお楽しみに。